父なる神様、私どもはこのところに集められました。一年で一番暑い時に差し掛かっております。どうぞ教会の教会員一人一人を高い守りくださいますように。特に健康害し、あるいは年長のゆえに体に不自由を覚えております兄弟姉妹たちの上に神様が臨んで癒しの御手を差し伸べてくださいますようにお願いをいたします。このような中でもどうぞ教会が礼拝を中心にその営みを続けることができますように。それは御霊なる神様の恵みが豊かに注がれる場所であるからです。どうぞ主の日の礼拝や、また教会員の交わりや、あるいは牧師の親長の務めを通し、あるいは主の働きを通して西谷教会の教会員も生ける主イエスキリストの救いの恵みに豊かに預かることができるように変えてください。今から御言葉を解き明かすこのものの上に御霊が臨んでくださいますように。聞きます者がその御言葉をよく理解することができますように。イエスキリストの御名としてお祈りいたします。
アーメン。
それでは聖書マルコに福音書第9章14から29までです。マルコに福音書第9章14節から29節まで、新約聖書78ページ、マルコによる福音書第9章14節から29節まで。一同が他の弟子たちのところに来てみると、彼らは大勢の群衆に取り囲まれて立法学者たちと議論していた。群衆は皆イエスを見つけて非常に驚き、駆け寄ってきて挨拶した。イエスが何を議論しているのかとお尋ねになると、群衆の中のある者が答えた。先生、息子をお側に連れてまいりました。この子は霊に取りつかれて物が言えません。霊がこの子に取りつくと、ところ構わず地面に引き倒すのです。すると、この子は口から泡を出し、歯ぎしりして体をこばらせてしまいます。この霊を追い出してくださるように、お弟子たちに申しましたが、できませんでした。イエスはお答えになった。なんと信仰のない時代なのか。いつまで私はあなた方と共にいられようか。いつまであなた方に我慢しなければならないのか。その子を私のところに連れてきなさい。人々は息子をイエスのところに連れてきた。霊はイエスを見るとすぐにその子を引きつけさせた。その子は地面に倒れ転び回って泡を吹いた。イエスは父親に、このようになったのはいつ頃からかとお尋ねになった。父親は言った。幼い時からです。レイは息子を殺そうとしてもう何度も火の中や水の中に投げ込みました。お出来になるなら私どもを憐れんでお助けください。イエスは言われた。できればというのか。信じる者には何でもできる。その子の父親はすぐに叫んだ。信じます。信仰のない私をお助けください。イエスは群衆が走り寄ってくるのを見ると、汚れた霊をお叱りになった。物も言わせず耳も聞こえさせない霊、私の命令だ。この子から出て行け。二度とこの子の中に入るな。すると霊は叫び声を上げ、ひどく引きつけさせて出て行った。その子は死んだようになったので、多くの者が死んでしまったと言った。しかしイエスが手を取って起こされると立ち上がった。イエスが家の中に入られると、弟子たちは密かに、なぜ私たちはあの霊を追い出せなかったのでしょうかと尋ねた。 イエスは、この種のものは祈りによらなければ決して追い出すことはできないのだと言われた。イエス・キリストとペテロ・ヤコブ・ヨハネの3人の弟子たちが不在の間に大きな問題が生じておりました。大勢の群衆に取り囲まれて、弟子たちと律法学者たちが議論をしていたと記されております。何が議論されているのかということでありますけれども、悪霊追放についてであったように思われるかもしれません。でけれども、ここの場面、山上の変貌がヘルモン山ですっと推測いたしますと、ここの場面はおそらくフィリポ・カイサリアの地方にあったと、このように想像することができます。フィリポ・カイサリアまでエルサレムからは随分距離があります。にもかかわらず、律法学者たちがわざわざここまでやってきました。それは悪霊追放について議論するためだったと単純に思われません。むしろ弟子たちが悪霊を追い出すことができなかった、残っておりました9人の弟子たちはそれをすることができませんでした。なぜできないのか。お前たちはなぜ悪霊を追い出す力がないのかという批判、あるいはお前たちがやっていることはそれは人を騙す詐欺行為ではないか、まあ固いというふうに言うこともあるかもしれませんが、お前たちは悪霊追放をすることができるできると言っているけども、本当は何にもできないではないか。でそういうことを口実にして律法学者たちはこのキリストの弟子たちを捕まえて、そしてエルサレムにまで引っ張って行こうとする、逮捕して牢屋に入れようとしていたと想像することまでできると思います。そのところにイエス・キリストと3人の弟子たちが戻ってまいりました。群衆は皆イエスを見つけて非常に驚いたと書かれてありますけれども、なんでまた非常に驚かなければならないのか、不思議に思うわけでありますけれども、ちょうど議論が白熱していて、そして律法学者たちが手のものを通してまさに弟子たちを捕まえようとしていた、そういう時にイエスが急に現れたので人々は皆非常に驚いたと、このようにだけ取っておきます。それ以上の推測をすることは私にはできません。挨拶をしたとまで書いてありますけれども、おはようとかごきげんようという挨拶ではなくて、まあ、よう来てくださいましたというような挨拶ではなかったかと思います。でキリストは何を議論しているのかとお尋ねになりますと、その時に一人の人物が出てきまして息子を連れてまいります。でそして子供の状況を言い、弟子たちのところに連れてきたけれども悪霊を追い出すことができなかった。その子供の年齢は何歳か記されてはおりませんけれども、二十節に幼い時からこの症状があると書かれてありますので、幼い子供ではなかったようであります。少年と言ったらいいかも分かりません。そしてそこに発作が起きた時の状態がいくつか記されております。まず物が言えなかった、そして所構わず地面に倒れて口から泡を出し歯ぎしりする、体が硬直する、 まあ、これはどういう仲介者にも転換症状という脳の障害に基づく激しい、まあ、激症と申しましょうか、症状だと説明されておりますけれども、福音書はそれを悪霊に疲れているというふうに記されております。でここから今日ですね、聖書に書かれてある病というのは現在医学では解明されているけれども、まあ、当時の人々は皆悪霊に疲れということで、みんな一括してそれにまとめて問題を解決していた、こういうふうに言う人がおります。つまり聖書に書かれてある悪霊つきというのは現在医学では普通の病気だと、だから悪霊つきなどないという考えですね。昔の人は悪霊つきという迷信で病というものを説明していたけれども、しかし現在医学はそういう病状を全部解決したのだから、今や悪霊なんか信じる必要もない。病気が悪霊に何か原因があるというような考え方は、これは断固否定されるべきである、非科学的だと。でこれが多くの人々が見る見方ではないかと思います。でしかし悪霊の存在と申しますものをもし否定しなければ、否定することができないと思うんですけども、それは堕落した天使、それが悪しき霊、神様に敵対する霊的勢力、そういうものが今もなお働いていると出しますならば、その働きは私たちの目で見えないようになっているだけでありますならば、悪霊に疲れるということはなおあると考えるべきだと私は思っております。つまり病と申しますのは現在医学で説明することはできますけれども、そういう病の中に悪霊の働きが全く排除されるべきであるとは思いません。でこういうことについて議論していきますと時間がかかりますけれども、しかし説明をつかない悪霊の働きというものは、それは今日もある。ただそれは私たちには見えなくなっている、ますます見えなくなっている、だから悪霊の働きは巧妙になっているということであります。ただもう一つのことだけ申し上げておきたいと思います。悪霊は確かに病に大きな作用をしているというふうに言うことができるかもしれませんが、この聖書の中から22節、息子を殺そうとして彼を何度も火の中や水の中に投げ込もうとしたと書いてありますけれども、殺すことができなかったのです。つまり悪霊というのは今やいろいろと陰で見えないところで悪しき技を行っておりますけれども、人を殺すことはできない、命を奪うことはできない。キリストもおっしゃいました、肉体を殺すことができても魂を殺すことのできないものを恐れるな。これは悪霊のことです。悪霊は私たちの肉体を殺すことができるかもわかりませんけれども、魂はこれを殺すことができない。ですから病を得て死に、肉体的に死に至らしめることができるかもしれませんけれども、しかしそれ以上のことは何らできない。これが悪霊の働きの限界です。そのこともあえて申し上げておきたいと思います。ですから病気は現在医学そのもので説明されます。しかし説明しきれない霊的なものがあるということを私はここで申し上げておきたいのであります。イエス・キリストは答えられております。それはなんと信仰ない時代なのかという言葉です。これは嘆きと答えていいと言っていいと思います。 ところで信仰のない人々とは一体誰なのかということですね。まず第一に父親でしょうか。父親は信仰がないと直接否定されているとは思いません。2番目は群衆でしょうか。群衆はもともと信仰などあるとはとても思いません。ですから信仰がないというのは当然のことで、わざわざそれをこの場面でお答えとして嘆きの言葉として出す必要はないと思います。では誰か、残ったのは弟子たちですね。弟子たちが信仰がないということにキリストは嘆いておられる。このように受け止めるべきでありましょう。実際信仰のない時代、これは世代というふうに翻訳することができる言葉です。信仰のない世代、世代というのはどういう世代か、これはキリストの弟子たちの世代というふうに受け止めていいと思います。つまり批判されているのはキリストの弟子たち、そしてキリストの弟子たちがずっとキリストと一緒にいる期間、その間の弟子たちというふうに受け止めていいと思います。だからキリストが嘆いておられるのは、それは弟子たちの不信仰、それについてはまた後でキリストが29節のところでそれについて、弟子たちについて明確な答えを、あるいは教えを語られていると思います。人々は息子をイエス・キリストのところに連れてきます。するとその息子は激しい症状を引き起こしたと書いてあります。でキリストはすぐに癒しの御手を差し伸べるかというと、そうではなくて父親にお尋ねになります。父親は私どもを憐れんでくださいというふうに申します。イエスは言われた。できればというのか、信じる者には何でもできる。父は叫びます。信じます。信仰のない私をお助けください。群衆が走り寄ってくるのを見て、その前に霊を叱りになると、その悪霊は出ていった。そして子供は死んだようになったと記されておりますが、これはギリシャ語の原文を読んでまいりますと、死んだようになったと書いてあるんじゃなくて、死んだと書いてあるんですね。ですから悪霊に疲れていたこの子供は死んだのです。死んだのですけれども、イエスが手を取ると立ち上がった。つまり死んだものが蘇ったということです。先ほど申しました、悪霊ができるのは、それは肉体は殺すことができるかもしれませんけれども、しかし魂を殺すことができない。本当の命を殺すことはできない。ですから立ち上がらせると子供は立ち上がった、つまり死から命によみがえった。以上がここに記されている物語でありました。一応ここに記されております記事をたどって申し上げましたけれども、大きな問題が一つ皆様に提起しなければならないと思っております。説教というのは本当に難しいと思わせられるのは、まあ、こういう場面でありまして、私自身ここからどういうことを語ればいいのか、本当に迷いながら、あるいは悩みながら講談にまで導かれてまいりました。要するにこういうことです。信仰があれば本当に何でもできるかということです。聖書はこのように信仰があれば、あるいは願ったことは何でも叶えられるということはいくつも書かれてあります。まあ、ここで全部順序はよく何かで挙げることができればいいと思うんですけども、私が調べただけでも10箇所以上の箇所で願ったことは何でも叶えられると記されております。マタイの7章の7節21 1章の22節、まあ、こういうふうに読んでいくともうダメです。何かの機会にまたお話しいたしましょうか。例えば1箇所、ヨハネの手紙第1、3章の22節だけでも読んでおきましょうか。10箇所以上ありますので、まあ、それ全部挙げることは残念ながらできません。でも聖書もあちらこちらで願ったことは全て叶えられると約束しております。ヨハネ第1の手紙3章の22節444ページ、もう聞いていてくださって結構です。こんなことはいくらでも書いてありますね。神に願うことは何でも叶えられます。神に願うことは何でも叶えられます。私たちが神の掟を守り御心に叶うことを行っているからです。つまりキリストを信じている神に御心に生きようとしている人は願ったことは何でも叶えられる。こういうふうに聖書はもうあちらこちらに開けば願ったことは何でも叶えられるから、願いとか祈りとかそういうふうに書いてあります。しかし正直のところ、このような言葉を聞いて私たちは立ち往生してしまうというのが本音ではないでしょうか。つまり願うことは何でも叶えられると言われているけれども、あるいはそれを信ずるべきだと言われているけれども、その背景には私たちが願ったところは実現していない、たくさんの願い事がある、その中には緊急の願っていることがある、このことばっかりは叶えてほしいと思うことがある、だけれどもその願いが叶えられない、叶えられなかったという経験を私たちはしております。例えば病にかかる、その病が癒されるように願うんですけども、なかなかその病気は治らない。果たして祈りは願ったことは聞かれるんだろうか、そういうふうに思うわけです。そしてその結論として、願いが叶えられないのは結局私の信仰が弱いからだ、こういうふうに思ってしまうわけですね。宝くじが当たらない、これはですね、その思いが横島である、だから宝くじが当たらない、いくらですね、当たりますように当たりますように言ったって、それは私たちの心が良くないから、だから当たらないのは当然だ、これは信仰が弱いから当たり前だ、そういうふうに思うかもしれませんけれども、中にはですね、本当に真剣に神様に願い続け、そして本当に信じていると思いつつも、それが実現しないような経験をおそらくキリスト者は1度や2度や3度はなさっているんじゃないでしょうか。いや、ひょっとしたら私たちが願うことのほんのわずかは達成されるけれども、大半は実現しないのではないだろうか。これは私たちの経験。何もかかわらず願うことは何でも叶えられると私たちは思うべきでしょうか。できればというのか、信じるものは何でもできるとキリストはおっしゃいました。これはどういう意味にとればいいのでありましょうか。できないのは私たちの信仰が弱いからでありましょうか。信仰が足りないからでありましょうか。私自身、自分の信仰が弱いから、だから願ったことは叶わないと思わないでほしいと、これに申し上げたいのであります。確かに、信じることは何でもできると書かれてありますが、その逆、信じなければ何にも起こらないとは書いてありません。不信仰なところでは何も起きないと私たちは考えますか。それは違うんですね。 イエス・キリストは死にいることは何でもできるとおっしゃっておられますけれども、死にいないことはところでは何も起きないとは、そんなことはここに書かれてありません。一切24節に父親の言葉が記されています。一方で信じますと言った方で、信仰のない私をお助けください。一方では信じると言いながら、他方では信仰がないと告白しております。もし信仰がなければ何も起こらないではないのですか。ですから私が大変難しい問題だというふうに申し上げましたのは、信じたら何でもできるというふうに書かれてあることは本当か、その中に裏にはですね、信じないならば何も起こらない、だから何も起こらないのはそれは信仰がないからだ、信仰が薄いからだ、こういうふうに思ってはおりませんでしょうか。願ったことが実現しないのはこれは私の信仰が弱いからだ、足りないからだ、もっともっと神様を信じなければならない、そして一生懸命信じようとするけれどもなかなか願いは思ったことはそうならない、この世の中に思ったことがならないこといっぱいあります。思ったようなそういう家庭ができなかった、思ったような仕事に就けなかった、思ったような収入は得られなかった、思ったような健康状態は保てなかった、思ったような老後は営めなかった、いっぱいですね、私たちは思った通りにはならない、それは不信仰の結果なんでしょうか。信仰が足りないから神様は私の信仰不信仰を試みるために、試すためにそういう願いを叶えないという刑罰をお与えになっているんでしょうか。神様はそんな不人情なお方なんでありましょうか。でも多くの人々はそういうふうに思っているんですね。私の願いは叶わない、それは私が不信仰だから、でこういう不信仰な私はもうダメだ、キリスト教をやめてしまうと言って教会を去るという一つの多くの人々が選ぶ道かもしれません。あるいは私の信仰が弱いからだと言ってますます何とか熱心にしようとするけれども、なかなか私の信仰なんてそう簡単にですね、ろうそくに火をつけるようには燃え立たない、いつまでたっても信仰は冷え冷えとしたまま、まあ、これはダメだと諦めてしまう、あるいは自分は信仰のないものだと決めつけてしまって失望落胆する、失望落胆したまま自分は弱い人間ですと言ってなんとかクリスチャンとしては保つでしょうけれども、そこにはですねいつも失望落胆の思いがついて回る、そういう解決の仕方でいいのでありましょうか。大変難しい問題を私は申し上げていると思います。どういうふうに解決したらいいのでありましょうか。イエス・キリストは弟子たちを嘆かれました。なんと信仰のない時代なのか、信仰がない時代、あるいは世代、弟子たちは信仰がなかったんでしょうか。弟子たちはイエス・キリストの紛れもない弟子たちです。ですから彼らに信仰が全くない、ゼロだというようなことはありません。でもキリストはここで弟子たちを信仰のない時代、あるいは信仰のない世代だとおっしゃいました。いつまであなた方に我慢ができようか。確かにキリストが責められておりますのは、この悪霊を追い出すことができなかった弟子たちの不信仰ぶりでありましょう。でも弟子たちは不信仰だから悪霊を追い出すことができなかったのでしょうか。いや、弟子たちは実はですね、以前にキリストから使わされて、そして悪霊をその追い出すことができております。例えば 6章の12節以下に、10人の弟子たちは、派遣されますけれども、その6章の13節に、そして多くの悪霊を追い出し、油を塗って多くの病人を癒したと、このように書かれてあるわけですから、彼らは印を、悪霊を追い出すことはできたのです。それは急にできなくなったのはどうしてなのか、信仰が急になくなったと考えることはできないと思います。彼の信仰は信仰としてあり得たわけです。なぜできなかったのか、答えはですね、それは確かに弟子たちのうちに何らかの原因があるという言い方を追求していけば責任を追求することができるでしょうけれども、私自身はやっぱりそれは神様の滞在であると、御心であると、このように言わざるを得ないんだと思っております。ここで弟子たちができなかったのは、それはかつてできたのに今できなかったのは、それは神様がもうこの時点でここで弟子たちにそういう力をお与えにならなかった。でそういう時にですね、ですから私たちはやはり願いが叶えられないということは、それは私たちの不信仰のせいと考える必要がないのですけれども、その時にやっぱりじゃあ偶然であるとかたまたまであるとかじゃなくって、神様が私たちの願いをやはり聞いてくださらない、だから願ったことは実現しないのだということだと思います。ではもう諦めようと、それは神様の御心だからもうそれは仕方がないというふうに思うべきでしょうか。キリストはここで一つのことをおっしゃっておられます。この種のものは祈りによらなければ決して追い出すことはできない。祈りによらなければ、私たちは願ったことはなかなか実現しません。それは願ったことは祈りであるかもしれませんけども、祈りというものはなかなか実現しません。でそれは神様の御心だから諦めるんでしょうか。神様がそういうふうにもうお決めになっていることだから諦めましょうと、私たちがもう病気であるのはそれは神様がそういうふうにお決めになったんだから仕方がないわと、そういう諦めで問題を解決するんでしょうか。あるいはもう神様なんか信じないと、それにあっさり不信仰に行ってしまうのか。そういう道をキリストは私たちに教えてはおりません。この類は祈りによらなければ解決しない。祈りというのはですね、10時間祈ったら叶えられないけども、100時間祈ったら祈りが叶えられるというものではあります。そういう取引はできませんね。そうすればどういうことですか。で私たちはずっと祈り続けるしかないんですね。実現しなくてもそれで失望したり諦めたり、神様が全て御心だからといって、まあ、それで問題解決してしまうのではなくて、ただただ祈るということだけ、それをキリストはおっしゃっておられ、そしてそれは決して消極的におっしゃっておられ、この類は祈りによらなければ、もし私たちが自分の願っていることが実現しないのであれば、その時にはひたすらに祈り続けるしかないということです。祈ったら必ず叶えられるということはもちろんそうなんですけども、それはそうなんですけども、もうですね、ある期間お祈りしたらそれでいいんだというのは、そういう期間はなしに、時には死ぬまで祈り続けなければならない祈りもあるでしょうけど、しかしイエス・キリストはその祈りを私たちに求めておられる。そして最後に申し上げたいことは、祈りというのはやはり必ず実現するということだと思います。 その実現の仕方は神様の御心です。私たちの設計図を描いたようにはならないかもしれません。あるいは実現は私たちが死んだ後であるかもしれません。だけど神様は必ず願ったことは実現してくださいます。先ほど申しました、聖書のあちらこちらにもうこれとこれというばかり願ったことは必ず叶えられる、聞き入れられると、そのように記されています。聖書はそのように語っているのは、それは無駄ではないと思うんですね。それは私たちの祈りはすぐさま実現しない場合も多いと思います。いつまでたっても実現しない。だから私たちは失望落胆に陥らされるかもわかりませんし、不信仰な状態に陥らされるかもわかりません。それは誰だってあることです。でも私たちはそういう中でも祈り続けるということが必要だと思います。そこでこそですね、信じるものは何でもできるというこの信仰が私たちに出てくるんです。一方では私たちは信仰がないんです。父親がそうです。私は信仰はない、信じますと言いながら信仰がないけれども、そういう信仰はないということを一方で認めながら、しかし信じるとか、これ両立するんですね。そして祈り続ける、祈り続けるならば御言葉を私たちに必ず語ってくださいます。願うことは何でも聞き入れられる、祈ったことは必ず聞かれるから絶えず祈りなさい。私たちはその聖書の言葉をやはり信じて、失望落胆したり諦めたり途中でやめたりするのではなくて、神様の前にずっと祈り続ける。神様の祈りは本当に何度もしますけれども、祈りは神様との交換条件にありません。ただひたすらに神様に願いを求めていく、そうするときにですね、御言葉が働きます。願うことは何でも叶えられる。お祈りします。天の父なる神様、私たちはあなたがいつも祈ったことは必ず聞き入れられると約束してくださっています。だけれども、しばしば私たちは祈りがなかなか聞かれないという現実に直面いたしまして、そして神様に時には不信の念を抱いたり、あるいは諦めたり、あるいは断念してしまったりすることがございます。誠に信仰の弱い者たちでございます。けれどもキリストはそういう私たちに対して祈り続けようとおっしゃいました。そして祈り願うことは必ず叶えられると宣言し約束してくださっております。私たちは信仰のないものでありますから、どうぞ助けてください。そして御言葉がそうだと、そのように信じることができるように私たちを強めてください。信じない私たちではありますが、また神様を信じることができるように、本当に相矛盾する私たちの心でありますけれども、信じない思いを乗り越えて神様に希望とまた信頼をいつも寄せることができるように助けてください。忍耐して私たちのを神様の前を歩み続けることができるように、上からの